はい、それじゃあですね、問題解説していきたいと思います。でまず簡単に事案整理しておきたいなと思いますが、A 社の創業者の B っていうのはね、これが 100% の株主なんですよね。で、B の子が CDE というふうに3人います。で、B が死んでしまうんですね。で、そこで、この A 社株はどうなるかっていうと、まあ、CDE、準共有ということになると思いますね。まあ、これが判例の考え方ですね。まあ、株債権ってね、同じように考えて、まあ、金銭債権なんかと同じように考えてですね、当然に分割されて承継されるんだっていう考え方も一応学説上あるんだけれども、判例はそういう立場取ってないですね。準共有になるという考え方ですね。で、なので、その場合はですね、106条で、権利行使者の指定通知を経た上でですね、権利行使をしなければいけないんですが、まだ、権利行使者の指定通知がなされていないという状況ですね。で、そういう状況で C と E がですね、抜け駆け的に権利行使をしてしまったという、こういう場合なんですよね。さて、で、そういう状況で、まあ、その残った D がですね、株主総会決議取り消しの訴えを提起しましたということなんだけれども、株主総会、まず取り消し、株主総会決議取り消しの訴えを提起する、適格をするか、要するに原告適格があるかどうかですね。訴訟権の問題、これが質問の1です。それから D の訴えが適法だった場合に D の訴えを認めるか、これはまあ本案要件の問題ですよね。はい。で、まずね、質問の1からですけれども、先ほど言いましたように、まあこれね、準共有状態にあるわけですよね。そうすると権利行使者の指定通知が必要なんだけれども、これは訴え提起の場面でもね、同じだと考えるのが判例ですね。で、だから原則としてはね、原告適格なしということになりますよね。で、ただですね、判例は例外を認めます。まあ、それはその特段の事情っていうところに表れてるわけですけど、特段状がない限りっていうね、判例は言ってますよね。で、この特段状って何なんだろうかということなんだけれども、特段の事情っていうのは何なのかは判例は実は定義はしてないですね。ただ、まあ、判例のその事案っていうものをね、まあ、見てみると、特段状が認められたようなケースを見てみると、要するにそれは、会社側が訴訟上の審議則違反をやってるようなケースだというふうにまとめることはできると思いますね。106条の趣旨っていうのは、これは、会社の事務処理の便宜をね、まあ、図るというところにあるわけだけども、それをですね、まあ、いうのは恣意的に使い分けてるっていうね、そういうふうなケースですよね。で、本件はまさにそういうケースと言っていいんじゃないかと思います。っていうのは、その、A 社株 100% 持ってるのが B ですから CDE 以外に今株主いないわけですよね。そうなると当然これ権利行使の指定通知がないと決議は有効に成立し得ないということになるはずです。なぜならば定則数を満たさないでしょうね、そもそもね。だから権利行使の指定通知がなければ原則としてこれ決議は違法になるはずです。でにもかかわらずですね、 A 社の側が、ね、D が訴えてきたら、あなたは権利行使の、ね、指定通知を書いてるんだから、だから訴え的にできないじゃないかっていうふうに言うと、要するに本案前の主張っていうものとね、本案の主張が矛盾することになるわけだよね。本案においては当然 A 社としては、ね、決議が有効に成立したんだと、ね、取り消し義務がないっていうふうに言わなければいけない。でそのためには権利行使の指定通知が必要ですからね。まさに本件はそういうね、まあ、A 社が自己矛盾をやってるようなね、そういうケースっていうふうに見ることができると思いますね。はい。まあ、本件はね、この平成2年の判例を引用しておきましたけれども、これに近い事案かなというふうに思いますね。でも別にね、この平成2年の判例だけに限られるわけじゃなくて、他に特段上認めた判例っていうのもね、ありますんでね。まあ、ただ一番近い事案っていうと、この平成2年の判例かなと、ね、いうところですね。まあ、ちょっと2段落目のところから見ましょうか。しかしながらってところですけども、株式を準共有する共同相続認可において、権利行使者の指定及び会社に対する通知を白売であっても、未株式や会社の発行済み株式の全部に相当し、共同相続人のうちの一人取締役に選任するみの株主総会決議がされたとして、その旨登記されている本件のような時はとね、ありますけれども、まさにね、本件はこういう場合かなと思いますね。はい、ということで、まあ、特段事情があるということで、原告適格は認められるということになりますね。はい、じゃあ次、設問の2ですね、いきましょう。で設問2ですけれども、今度は本案の問題ですね。で、先ほども言いましたけど、106条の指定通知が、ね、必要であるにもかかわらず、それがないわけですから、まあ、これは、ね、違法というふうに考えていいですね。少なくとも106条本文の規定の、まあ、にのっとったものではないですよね。まあ、106条本文の仮にね、規定にのっとって、で、その指定通知をした場合であってもですね、その場合でも違法になる可能性が高いかなと思いますけどね。これちょっとはっきりしないんだけどね。どういうことかって言いますと、本件はね、106条の指定通知がそもそもない事案ですから、106条本文違反というのはまあ明らかかなと。まあ、本文違反というかね、その106条本文の場合、その株式についての権利を行使することができないというね、そういう場合に当たるってことなんですが、仮に、その指定通知をしてですね、例えば C か E のいずれか一方ですね、その権利行使者というふうに定めた。まあ、仮に C だとしましょうか。その場合だってもね、協議はしなきゃいけないっていうのが一般的なんですよね。だから、 D を省いて勝手に権利行使の指定をね、して会社に通知するってことはこれできないっていうふうに言われてるんですね。だから仮に本件で、まあ、C と E がですね、結託して、で、例えば C をね、権利行使だっていうふうに選んで指定をして会社に通知したとしても、やっぱり D をね、話し合いに混ぜてあげないと違法になるのかなと。まあ、判例がそういうふうにはっきり言ってるわけじゃないんだけれども、下級人の判例はそういうふうに言ってるものがありますんでね。だからやっぱり違法になるかなと思います。まあ、本件はそもそもね、指定通知がないんであんまりそこを考える必要はないですけどね。まあ一応ね、そういう問題はあるということです。で、そこで考えなきゃいけないのは106条の正し書きですね。ただし株式会社が当該権利を行使することに同意した場合はこの限りでないと。で、本件は、まあ代表取締役 F っていうのがいますけれども、この人が同意をしているんですよね。さて、で、そこでですね、問題になるのが、これが、その適法になるんじゃないかと。106条の正し書きによって適法になるんじゃないかっていうことですよね。指定通知がなくても、例外的に議決権行使できるんじゃないかということですが、この点に関して有名なのが、この平成27年の判例ということですよね。予備試験の平成28年度に出題された判例ということになりますね。はい。で、この判例は簡単に言えば民法の規定にのっとってですね、考えるべきだと。こういうふうに言ったわけですよね。民法の規定のルールにのっとって、それで権利行使の指定通知をすべきだというふうに言ったんですね。で、そのロジックっていうのは何なのかということですけれども、まず106条本文っていうのが、これが民法の共有に関する規定に対する特別の定め、264条正し書きね、準共有の条文ですけれども、それに当たるんだと。で、その上で106条の正し書きっていうものがあって、要するに、これは本文を打ち消す効果を持っているわけですよね。だとすると、この特別の定めを打ち消す、そういう効果を持つんだから、だから原則に戻るんじゃないかっていう、そういうロジックなんですよね。はい。だから民法のルールにのっとってですね、共有に関するルールにのっとって、議決権の、その行使っていうものをやっていかなきゃいけないんだというふうに言ったんですよね。で、そして、議決権の行使っていうのは、これは、判例は原則としてですね、株式の管理に関する行為だというふうに言いました。だから252条ですね、民法の252条が適用されると、こういうふうに言ったんですね。まあ、これもやっぱ特段事情っていう留保を設けていて、当該議決権の行使をもって直ちに株式を処分し、または株式の内容を変更することになるなどの特段事情っていうのにありますからね。まあ、場合によっては全員一致が求められることがあるんでしょうね。ただ、そういう特段事情がない限りはですね、過半数で決めればいいんじゃないかっていうことですね。はい。で、本件も、まあ、特段事情がね、あるかどうかちょっと何とも言えない事案ですけれども、まあ、特段事情がそもそも何なのかはね、よくわからないわけなんですが、特段事情が仮にね、なければ、まあ、議決権のね、過半数を C と E で占めてますからね、まあ、問題ないということになるでしょうね。あ、議決権失礼しました。持ち分ですね。持ち分の過半数、価格の過半数を占めてますから、まあ、問題ないということになってくるでしょうね。ただしですね、ただし、ちょっとここも実は問題があって、これは平成27年の判例の射程外の問題なんですけれども、あのね、本件で、確かに C と E は持ち分の過半数も持ってますよね。だけどやっぱりね、 D に無断で権利行使していいのかって問題はあるんですね。さっき本文のところでさっきお話しましたがね、これ正し書きでも実は同じ問題があって、正し書きのところでもやっぱり協議はしなきゃいけないんじゃないかと。話し合いをした上で、ね、決定するんだったらいいけれども、話し合いもせずにやるのはいかんという、そういうふうな考え方も実はあり得るんですね。ちょっとそこはね、27年の判例からよくわからないんですね。で、もし仮にその話し合いが必要なんだと、協議が必要なんだっていうような考え方に立った場合はどうなるかっていうと、やっぱり無断でやったら違法になるでしょうね。仮に過半数持ったとしても、無断でやったらやっぱり違法になると。こういうことになると思います。ね。平成28年の予備試験でできた問題は、そもそも過半数持ってない事案だったんでね、あれなんですけど、この問題は過半数持ってる事案なんで、実はその点がね、クローズアップされてくると。27年の判例もそうなんですね。過半数持ってなかったんで、あんまり問題にならなかったんですけども、今回の事案はそこまでね、実は問題になるんだってことですね。ただまあ、書かなくてもいいような気はします。正直ね。そこまで、まあ、論述するのかどうかですね。そこはまあ、正直微妙かなというね、感じがしますね。まあ、個人的には書かなくてもいいかなというふうに思いますね。27年の判例のもろ射程外の問題なんでね、そこまでは書かなくてもいい。単純に過半数あるからね、OK という感じで書いちゃって、まあいいのかなって気がしますね。まあ、プラスアルファで名を空きとかでね、その協議がなくてもいいんだとかっていう理由をね、一言書けるとなお良いかなって感じですけどね、書かなくてもいいと思います。あとね、実はね、もう一個、プラスアルファで、まあ、ちょっと打足的ですが論じるね、ところがありまして、何なのかっていうとね、実は問題文の下から2段落目のところの最後、末尾のところ見てほしいんだけども、まだこれ株主名簿上の名義っていうのがそのままの状態だと。だからまだ A 名義、あ、失礼しました、 B 名義なんですね。で、そうなってくるとそもそも論としてね、 CDE はその相続したっていうことをですね、会社に対抗できないんじゃないかっていう問題が実はあり得るんですね。わかりますかね。まだ名義は B なんですよね。だから CDE が相続しましたっていうことを会社に主張できないと、明確化してないから、そういう可能性も実はあるんです。何条なんですかっていうと、一応130条ですね。130条は株式の譲渡に関する条文だけども、例えばこれを類推適用するとかね、まあ、あるいはその方位からっていうふうな、そういうふうな言い方はできると思いますんでね。 で、今言ったように考えたら、そもそも論のところで切れちゃう可能性はありますね。そもそも明確化しない、ダメっていう可能性は一応あるんですよね。で、ただね、まあ、ここはまあ論じなくていいんじゃないかって気もします。やっぱり130条は株式の譲渡に関する条文ですから、こういう相続の場合は適用されないと考えていいと思いますし、また理論的にもですね、相続ってのは包括承継ですからね。だからやっぱり譲渡っていうものとは違う、特定承継とは違うと考えた方が、理論的にもスッキリするとは思いますんでね、そこは論じなくていいかなっていう感じはしますよね。はい。まあ、なかなかね、この株式の共有に関する問題ってのは難しい問題っていっぱいあるんですけどね。まあ、だから解決されてない問題もあるというふうにね、認識していただいていいと思います。今言ったような、その明確化をどうするかっていう問題であったりとか、あるいはですね、106条の正し書きね、要件としては形式に満たしてるんだけども、しかし協議を経てないというね、そういうふうな場合にどうなるんだろうかっていうのは問題とか、この辺がね、実はまだ残された問題なんですよね。はい。じゃあ、ちょっと回答例ね、確認していきたいなと思います。で、まず、設問の1のところですけれども、条文の要件としてはですね、株主等に当たるかどうかですよね。この、131条1項柱記、まあ、株主等に当たるかどうかですね。そこを問題していただければいいと思います。で、その上でですね、まあ一応ね、その準共有状態になるんだってことは一言触れておいた方がいいかなと。株の債権というふうに考えることはできないんだっていうことでね、準共有状態にあると。だから当然に分割されて承継されるわけじゃないんだよってことね、それを一応書いておいて、でその上で106条本文に定めるところに従って、指定通知をしなければ株の人に当たらない。まあ権利行使できないわけですよね。で、それは訴えにおいても同じってことですね。ただ、その106条の趣旨から考えて、会社運営上のその不正を助長するような、助長する結果となるような特段事情があるという場合ですね。106条っていうのはもともと会社の事務処理の便宜のための条文なのに、逆にね、かえって会社運営上の不正を助長するっていう結果になるのはそれはおかしいということですね。まあこの表現は別にね、何でもいいと思いますね。まあ、例えばさっき言ったように訴訟上の審議則に反するような場合っていうことでもいいと思いますし、また106条の趣旨を恣意的に使い分けるというふうなね、そういうふうな表現でもいいと思うんでね。はい。で、一応この〇1〇2っていうのはそのさっきのね、平成2年の判例ですよね。平成2年の判例から引っ張ってきてるわけですが、ここもね、別に立てなくてもいいのかなと思います。平成2年の判例も、さっき言ったような訴訟上の審議則に反する場合、あるいは106条の趣旨を恣意的に使い分ける場合の一事例と考えることができますから、ね、この〇1〇2っていうところはね、ここは、まあ別に、会期判って感じですので、ね、立てなくてもいいんじゃないかって気がしますね。あくまでそのね、まあ、その判例を包括するようなね、規範を立てろと言われれば、訴訟上の審議則に反するとか、あるいは106条の、ね、趣旨を恣意的に使い分けるっていう、そういうことになると思いますので、そういう事情があるかっていうのを当てはめをね、してもらえればいいのかなという感じはしますけどね。はい。で、次に設問の2ですけれども、設問2で、ここはですね、まず、条文ね、指摘を忘れないでほしいんですけど、106条にいきなり飛びつかない方がいいのかなって感じがしますね。っていうのは、どういうことかっていうと、あくまでもね、今回は、決議取り消しの訴え、なんですよね。で、決議取り消しの訴えにおいて法案、詳細要件があるかどうか、これが問題になってるわけですから、やっぱり831条の1項1号ですね、これをやっぱ指摘した方がいいと思います。決議の方法が法令に違反すると。で、この法令って何ですかっていうと、106条本文ですね。定則数でもいいと思います。ちなみにね、これ定則数書くことになると思うので、なので定則数のね、ところで引っ掛けてもいいと思いますね。まあ309条でしょうかね。そこが法令違反なんだっていうふうに説明してもいいと思いますね。はい。だから構造としてはあくまで831条1項1号の決議方法の法令違反というのがあって、でその法令って何ですかっていうと、106条だったり、まあ、309条だったりするっていうね、そういうような格好で考えていいのかなと思うんですよね。あと341も指摘した方がいいかな。今回は、その取締役の選任に関する事案だからね、まあ、定則数っていくと、まあ、309、341ですかね。まあそれを指摘すると。で、それでまあその法令違反あるんじゃないかっていうのは問題的になってくるわけですよね。で、今回106条本文でですね、指定通知はないわけですから、ただし書きを検討していくということになります。で、そのただし書きについては、要件どうなるかっていう、さっき言ったように民法は共有の規定に関して、共有に関する規定に従ってね、判断していくということになりますよね。で、ここは、原則としては、株式の管理行為、議決権行使は株式の管理行為になるということで、過半数ですね、が要求されるということになります。で、今回は、じゃあ、どうなのかっていうと、一応過半数はあるんでね。なので、さっき言ったように、協議を必要とするというような、ね、立場に立たない限りは、106条正し書きは適用されるということですね。ということで、決議の方法が法令に違反するとは言えないということになると思います。ただ一方で、協議を要求すればですね、106条正し書きは適用されないということになりますので、原則に戻って106条本文ですね。が適用されます。だから指定通知がないと、これは権利行使はできないと。だから違法になると。まあ、その106条に反するって言い方でもいいし、定則数を書いているということで309条とか341条に反するという言い方でもいいしね。はい。いいですかね。じゃあ、この問題の解説はこれでおしまいにしたいと思います。